The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
詩編は旧約聖書の賛美歌集でした。多くの詩編は神への賛美で満ちています。そのような詩編の一つが詩編95編です。この詩編は賛美と感謝に満ちています。この詩編の7節と8節から学びましょう。詩編95編7節8節は次のような内容です。私たちは主の羊で、主は私たちの羊飼いです。今日、神の声を聞くなら、荒野でのイスラエルの民のように、心を頑なにしてはいけません。神は、今日、あなたを呼んでおられます。私は今日、今この時に、神が呼んでおられることを強調したいと思います。しばしば人は先送りにしがちです。自分から進んで受け入れる気になるまで先に伸ばそうとします。このメッセージが大事なのは、神は今日あなたに語っておられるからです。今日、神からあなたへのメッセージがあります。この放送を通して、神はあなたに語りかけられます。神の御言葉を通して、あなたに語りかけられます。神はいつでも、今この時をも、あなたを神との交わりに導くために用いることができます。1986年のビリー・グラハムのクルセードに関わる素晴らしい話があります。アムステルダムでのクルセードのことです。シカゴ郊外のルーテル教会の牧師がそのクルセードに参加することにしました。彼は小さな教会の牧師で、福音伝道について学ぶために役立つことがあるかもしれないと思いました。そこには世界中から8000人から9000人くらいの人々が来ていました。その初日、彼は少し孤独を感じていました。そこで一体何をしているのかわからなくなりました。彼の座ったテーブルには南アフリカからの男性が座っていました。その男性もそこで自分は何をしているのかわからないと思っていました。二人は昼食を食べながら話をし、二人とも同じような思いを持っていることがわかりました。それで彼らは一緒に行動し、一緒に話を聞きました。数日の間に彼らは仲良くなりました。大会が終わって自分の教会に帰った時、その若い牧師は、仲良くなった南アフリカの友人を招こうと思いました。南アフリカの牧師は、シカゴ郊外の教会で話をしました。教会員たちは、教会として南アフリカの彼のために何かできることがあるかと尋ねました。彼は、一つあると答えました。それは、小さな教会堂を建てることでした。彼にはその時、神を賛美するために集まってきている、77人の人々がいました。けれども、小さな教会堂があれば、もっと多くのことができると思うというのです。それで、そのルーテル教会の牧師と会員たちは、そのような教会堂を建てるのに、いくらくらいかかると思うかを尋ねました。南アフリカからの牧師は、2000ドルか3000ドルあれば、彼の村に、とても素敵な教会ができるだろうと答えました。そこで教会が資金を出し、建築のことを知っている会員数名が行き、教会堂を建てようということになりました。そうして教会堂が建てられました。これは1987年のことです。今は2000年ですから、それから13年経ちます。これは本当にあった話です。その13年間で、南アフリカの小さな群れが母体となり、23の小さな教会を見ました。24の教会を合わせると、1万1000人の会員がいます。これはなんと素晴らしいことでしょう。1986年にクリスチャンの大会で出会った、福音伝道を学ぼうとしていた2人の男性を通し、 一つの教会が祝福され、1万1000人の会員のいる24の教会に成長しました。偶然の出会いを通し、神は今日も何かをすることができます。二人が出会ったその日に、神は何かをなされ、彼らの人生に働き続けられました。他にもこのような話はあります。私が言いたい大事なことは、あなたに今日注意深く聞いていただきたいことです。今日の聖書箇所は、もし御声を聞くならと言っています。神の声を聞くとき、神とあなたの関係がどのようなところにあるかによって、聞くことは異なるでしょう。例えば、とても権威的な声かもしれません。それは、あなたに悔い改めを求めて呼びかける声を聞くかもしれません。あなたの良心は、ちくりと刺されるかもしれません。あなたは、神との関係を正しくしなければ、あまり時間がないかもしれないと思うかもしれません。さまざまな事故を見聞きしたり、あなたの周りの苦しみや痛みや不幸を見たりして、それは自分であったかもしれないと思うかもしれません。神との関係を正しくしなさいと、あなたを悔い改めに導く厳しい声を聞くかもしれません。あるいは今日、私の話の中で、神の声が愛の声として聞こえるかもしれません。あなたを絶望感から引き上げてくれる聖霊の声として聞こえるかもしれません。今日、あなたは失望しているかもしれません。悲しみの中にあるかもしれません。不安の中にいるでしょうか。神は、私はあなたに平安を与えることができる。許しと新しい希望を与えることができるとのメッセージを持って、あなたの人生に来られるお方です。その言葉を優しく慰めに満ちた神の言葉だと受け取りますか。主を受け入れるなら、主はあなたの救い主になられ、どのようなあなたの必要も満たされます。主はあなたをご自分との交わりに導き入れたいと願っておられます。あなたは圧倒されるほどの困難の中にいて落ち込んでいるかもしれません。そのようなあなたが、このメッセージを通して、神の力に満ちた声を聞くことができるように願います。あなたを変えることのできるお方として、神を理解することができますように。実際、あなたを変えることができるのは、神だけです。この世界には、悪習慣になってしまうものが実に多く、それらを自分の力で克服するのは、とても難しいです。時に無力感を感じるかもしれません。次の言葉を神からのメッセージとして聞いてください。神は力強い全能のお方です。神は人生を変えることができます。神は状況を変えることができます。神のあなたへの愛のゆえに、あなたのために変えてくださいます。あなたの人生を神に委ねてください。神の声を力ある声、喜びの声、愛の声、権威ある声として聞きましょう。神の御言葉を今日聞きましょう。詩編95編8節の終わりに、あなた方の心を頑なにしてはならないと言っています。どうすることが心を頑なにすることですかという疑問があるかもしれません。人の頑なさは多くの面で見られます。その一つは、このようなメッセージは聞きたくないということです。中には、ラジオのスイッチを切る人がいるでしょう。このメッセージを聞きたくない人たちは、変わりたくないのです。彼らの良心に触れられたくないのです。それが、彼らの頑なさを表しています。聖霊があなたのうちに働きかけられて、あなたは変わる必要があることを強く感じることがあります。聖霊があなたの心を柔らかくし、あなたを変えようとしていると感じるとき、あなたがそれを素直に聞くなら、神はあなたを変えられます。心を頑なにして、変えられることを拒む人々がいます。キリスト教会の中でも、そのような場合があるのを見てきました。 人が心を固くなにするのを見るのは辛いものです。彼らは聞いて悔い改めようとしません。また先延ばしにする人たちもいます。それも心を固くなにすることです。今は嫌だというのです。これは恐ろしいことです。もう一度今日を強調したいと思います。私は昔の例えは好きではないのであまり使いません。でもこのメッセージの終わりに一つの例えとしてエリザベス女王一世の例えをお話しします。エリザベス女王一世が死にかかっていた時、彼女は死ぬことが恐ろしくてベッドに入ろうとしませんでした。召使いたちに床の上に枕を並べさせて、その枕の上でうたた寝をしたそうです。彼女はあまりに死ぬことを恐れ、ベッドの上で眠ったら死んでしまうと思ったのです。彼女は何度も時間を呼び戻しなさいと言い、少しでも時間を長くすることができるなら世の富を与えるのにと言ったそうです。私たちはどれくらいの時間が私たちに残されているのか分かりません。人生はとても短いです。私からの切なる懇願として次のことを受け止めてください。神があなたに語られる声を聞いてください。あなたの心を固くなにしないでください。詩編95編を読み、神の導きを求めてください。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは伏し拝み、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神。私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日、もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、荒野のマサでの日のように、あなた方の心を固くなにしてはならない。詩編95編4節から8節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。